今日はリメンバーということで皆さんに話させていただきたいと思うんですが、今日奇跡の神シリーズの、5回目ですね。で、リメンバーです。でまずですね、本論に入る前に少しちょっとお話ししたいことがあるんです。皆さんも物語好きですか？最近1歳半の、息子セオンに絵本の物語を、読んで聞かせます。まあ、といっても大体読み聞かせるのは妻なんですけど、セオンはそのね物語に興味を示して応答するんです。なんか言うんですか？おおおおおえおおおおお何言ってるか分かんないんですけど、あの私たちは本当にこう幼少の頃からよく物語をね聞かされてきたんだなって思います。そしてその中で成長していくんだなと、すごく見てて思いました。で物語によってですね、私たちは、たくさんの影響を受けて育ちます。で物語は私たちにイマジネーションをかきたて、思い描かせて記憶にしっかりと残っていくんです。ですからイエス様は神の国について教えるときに、まず物語を通して教えられました。特に幼少期に聞いた物語はどれだけ私たちの心に影響することでしょうか。これちょっと面白い話なんですが、よく親がですね、子供に入ってほしくない部屋をですね、子供に禁じるときにですね、その部屋に入ったらお化けが出るよっていうですね、よく脅かしますよね。そういうのよく耳にするんですが、その部屋には入っていけないと。でそのこのことを聞いたですね、子供はですね、恐ろしくてその、部屋のですね、ドアをですね、開けることはできないと。ですね、さらにですね、おかしかった、ことがあるんですが、これもですね、本当の話ですね。その人はですね、小さい頃になんと親にですね、お風呂でアイスを食べたら、お腹の中が、虫でうじゃうじゃ湧いてくると、すごく脅かされたそうです。ですね。で、その子はそういうふうに言われて育ったので、大人になってもしばらく、そのことを本気で信じてたそうです。で、今はあの理屈としてね、そうだないと分かっていたとしても、その子供の時にそういうふうに聞いたことがなかなか頭の中から、この思いの中から拭えなくてですね、そういうお風呂や、温泉に行った時にですね、アイスを食べられない、なかなか抵抗があるっていうですね、話を、聞きました。本当にですね、物語、すごく影響するなと、私たちがどのように、それを、受け止めているかに本当に影響していくなと思います。でここからが大事なんですけど、私たちが何かを物語る時っていうのは、私たちの心の中心的な働きになっていくんです。私たちの心の中のこのまさにこの中心を担っていく、その働きにもう作用していく。で私たちの物語は自分の人生や自分を取り巻く状況をどう解釈するかにこうつながります。それらの物語によって人生を解釈し、人生を自分たちはどうあるべきかを判断していくんです。ですから自分の人生にとって正しい物語を得るということは何よりも重要になってきます。そして最も正しく重要な物語とは、私たちを創造されて私たちに最高の価値を与えてくれる神によって書かれたこの聖書の物語を心に受け入れていくことから始まります。それではですね、これからその今日のそのテーマについて、ちょっと話していきたいと思います。まずノートのですね、一番冒頭にある、御言葉について読みたいと思います。申命記7章9節です。テロップドン。よろしいでしょうか。はい、読みます。はい。あなたはあなたの神、主だけが神であることをよく知らなければならない。主は信頼すべき神であり、ご自分を愛し、ご自分の命令を守る者には恵みの契約を千代までも守られる。今読んだ申命記はイスラエルの偉大な指導者モーセが著者です。もちろん、それは神の霊感によって聖霊によって書かれましたが、モーセはこの申命記のほかに私たちの今手にしている聖書の最初の5つの書、すなわち創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記をまとめて編集した著者でありました。そしてこれらの5つの書というのはもともと1つの書として、書かれつながっていたんです。 そしてさらに着目すべき点は、これらは実際にあった出来事をまとめた物語でもあったということです。モーセがこれらの書を物語にして書いた目的は、カナンの地に入国する直前のイスラエルのために書いたんです。彼らはイスラエルの歴史や出エジプトの歴史を知らない世代だったんです。エジプトを出た世代というのは荒野で死に絶えてきました。ですからモーセはもう一度歴史を振り返って、彼らにそれを伝え、彼らがこれから導かれる約束の地であるカナンの地に入るときに重要で、そして決定的なことを教えたんです。そしてそれを物語にして語り継がせることによって教えました。なぜなら前の世代のイスラエルの人々は、神が彼らのためになしてくださったことをいとも簡単に忘れてしまったからです。その結果、荒野でさまよい死に絶えてしまったんです。この教訓を踏まえて、だから新しい世代に、これから神様がその世代に受け継がせようとしている約束の地に、入っていくために、その語り継がれた物語をきちんと聞き受け止め、それに心を止めるようにとモーセは繰り返し伝えたんです。そして彼らはついにはそれを受け止め、神が約束された地に入っていったんです。その素晴らしい物語が今私たちにも受け継がれています。神様は私たち一人一人にその物語を覚え、その物語に生きるように招いてくださっています。なぜなら聖書の物語は私たちの物語じゃなくて神の物語であり、神がご自身の物語に私たちを書くことによって、初めて私たちの物語となっていくからです。私たちの人生は神の物語によって美しく素晴らしく描かれています。その物語は神の永遠に変わらない私たちに対する愛を伝え、私たちの救いの計画について書かれています。それを忘れないで覚えているために、まずこの申命記の7章9節の御言葉は聖書の中でも重要で中心となる御言葉の一つです。この7章9節には神がどのような方であるかを表している言葉が3つあります。それはまず1つ目に、この天と地を作られた神は全ての主であるということ。2つ目に、その神は完全に信頼できる良いお方であるということ。そして3つ目に、その神は恵みに満ちた慈しみ深い方であるということです。これらの神様の素晴らしいご性質は永遠に変わることがありません。そして私たちがそれらを忘れないで神様を覚えてほしいと私たちに願っておられます。今日はその中で3つのことを忘れないためにお話したいと思います。そしてこれら3つは特にこのコロナ禍においても私たちが知るべき重要なメッセージであり物語となっていきます。まず最初の1番目のポイントです。1番目、神は約束に忠実な方であることを覚えていなさい。神は約束に忠実な方であることを覚えていなさい。次の御言葉を読みます。ヘブル人の手紙6章17節から18節、そこで神は約束の相続者たちにご自分の計画が変わらないことをさらにはっきりと示そうと思い、誓いを持って保証されました。それは前に置かれている希望を捉えようとして逃れてきた私たちが、約束と誓いという変わらない2つのものによって力強い励ましを受けるためです。その2つについて神が偽ることはありません。ノートをお持ちの方はですね、この約束と誓いというところにですね、ぜひ線を引いてください。聖書は神の約束で満ちているんです。そして神はその約束をご自身をもって誓われました。なぜなら神以上のものを指して誓うことはできないからです。そしてその誓いを私たちに示すために、ご自身の愛する一人子イエス・キリストを私たちに与えてくださいました。聖書には、神はかつて苦難の中でイスラエルの民が嘆き叫んだ時、ご自身がアブラハム、イサク、ヤコブと交わした契約、すなわち約束を何度も思い起こされたと書かれています。神様が約束を思い起こされるというのは、 神がその約束を一時的にでも忘れたということでしょうか。そのような意味は決してないんです。むしろ私たちがその神の約束をいとも簡単に忘れてしまうんです。私たちの方が忘れてしまうんです。アブラハムの世代以降もどの世代も繰り返し過ちを起こすということが見受けられました。彼らは何度も愚かな考え判断をしては自分たちの人生と神の約束を台無しにするようなことを繰り返し続けてしまうんです。けれどもその中にあって神の真実は変わりませんでした。何度でも彼らの愚かさを許し罪から救い出し、その過ちにもかかわらず祝福を与え、彼らを通して全ての国民を祝福するという決意を示され続けたのです。神は約束を守り通される方であるということをさらに誓いを持って表されたんです。それは神の側の並々ならぬ決意と一貫とした変わらない、誠実さを示しています。その誠実さとはエレミアの31章にあるように永遠の愛で、私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けたというものです。神はいつもご自身の与えた約束に基づいて行動しご自身を表されます。ですから私たちが神から離れることがあったとしても、神の方から私たちを見捨てることは決してないんです。神を求める者に神は本当にいつも両手を広げ、本当に私たちを本当に待ってくださり、そして私たちに報いてくださる方なんです。2番目のポイント、神は悪から良いものを生み出すことができることを覚えていなさい。神は悪から良いものを生み出すことができることを覚えていなさい。ラストチャンス、再生請負人っていうですねドラマがあるんですが、皆さん知ってますか？その中で出てきた面白い言葉があるんですが、それは人生の七味唐辛子っていう言葉なんです。このドラマはかつてテレビで放送されたドラマだったんですが、私自身は全部これ見れなかったんですけど、今はこうAmazon プライムでね見れるようです。でまた原則となったね本もあります。であらすじなんですが、あらすじとしては、順調にメガバンクの出世コースを歩んできた主人公が送別会の帰りにある方から何気なく出会ってですね、その方からこれからあなたの人生は七味唐辛子のようになると不快で不吉のような言葉を投げかけられるんです。でその七味というのは恨み、つらみ、妬み、そねみ、嫌み、ひがみ、そしてやっかみというものだったんです。でその中で深みのある人生にするか、辛すぎて醜い味になるかは自分次第であるっていうふうに言われるんです。でその後22年勤めていた銀行が吸収合併されるのを機に、主人公は飲食店の CFO に抜擢され、そして企業再生の道というものに進んでいくんです。ただそこからが大変だったんですが、そこで待ち受けているのが苦難がまさに茨の道で、さまざまな裏切りや反対や困難な問題に遭遇していきますけれども、その中で最終的にはその苦難を乗り越えて再建を果たすという物語です。あ、ごめんなさい、最後まで言っちゃいましたね、そういう物語、良い物語で終わるんです、ね、でこれと同じように聖書に出てくるヨセフという人物もまさに兄弟たちから恨み、つらみ、妬み、そねみ、嫌み、ひがみ、やっかみを受けて奴隷として売られて、挙句の果てに牢獄にまで入れられてしまうんです。けれども神は良い目的と計画のためにそのことを許されます。やがてヨセフはエジプトの地で総理大臣の地位にまでなり、兄弟たち家族をイスラエルの苦難から救うことになります。最終的にヨセフは自身の人生にもたらされた全ての悪について、このように自分を裏切った兄弟に対して言うんです。創世記50章20節、あなた方は私に悪を図りましたが、神はそれを良いことのための計らいとしてくださいました。それは今日のように多くの人が生かされるためだったのです。 このヨセフがの物語が教えていることは、神様が私たちの罪とそれによって引き起こされる悲惨な出来事、苦しみをもより大きな祝福のために用いてくださるということです。理不尽な苦しみを通してヨセフは強い人格と深い知恵が築き上げられていきました。そして彼にもたらされたあらゆる悪は、神様の彼に対する良い計画のために素晴らしい祝福へと変えられていったんです。今コロナ禍で経済的にも、そして精神的にも、そして肉体的にも多くの方が厳しい状況に置かれています。けれども神はこのコロナという悪からさえも良いものを生み出すことがおできになります。そして神様はこの世の中がただ漠然と良くなると約束しておられるのではなく、この世の中がたとえどのようになったとしても、私たち一人一人に対して神の良い計画と目的を持っておられると約束してくださっているんです。私たち個人的に一人一人に対してです。イエス・キリストの十字架は、その当時人間が考えた最も残酷で最悪の刑でした。けれどもその悪すらも神はご自分の目的と計画のために用いて、良いことのために変えられました。この世の中が悪くなればなるほど神の素晴らしさ、良さが損なわれ失われていくんでしょうか。絶対にそのことはありません。むしろますますその中で神の素晴らしさが光り輝いて出ていきます。もし私たちがこの素晴らしく良い神が全ての最終決定権を持っておられると私たちが本当に信じそのことを覚えるなら、どんなに今状況が辛く痛みが現実に大きくあっても、私たちはその痛みを和らげ、そして耐え抜く力が必ず与えられます。神は私たちの味方です。そして私たちに降りかかる全ての悪すらも良いものへ変えることがおできになるんです。今特に痛みや悲しみのただ中にいらっしゃる方々のために覚えて祈ります。そしてこれらのことをぜひ知ることを通して、必ずやその痛みを軽減し、そして耐える力と励ましと希望が与えられますようにと祈ります。そして最後にもう一つ、3番目です。あらゆる奇跡は問題を通して生まれることを覚えていなさい。あらゆる奇跡は問題を通して生まれることを覚えていなさい。次の御言葉を読みます。出エジプト記3章14節。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエルの子らにこう言わなければならない。私はあるという方が私をあなたのところに使わされたと。聖書の物語は本当に奇跡の物語です。なぜなら神の物語だからです。旧約聖書では神は無から有を生み出され、この世界のありとあらゆる自然や生命を作られたと記されています。イスラエルの民は神である主がいかに偉大であるか、出エジプト記を通して、さらに遡ってアブラハム、イサク、ヤコブの先祖の歴史を通して、さらには人類の起源とこの世界が創造された出来事から歴史的に、そして体験的に知っていきました。さらに最大の奇跡は新約聖書でイエス・キリストが十字架で死に、3日目に復活し、そして今も生きておられるということです。その全知全能なる偉大な神が今度私たちと共に働く、そして私たちを使わして、私たちを通して働かれると約束してくださってるんです。コロナ禍で多くの方が行き詰まり、どん詰まりを経験しています。問題や課題は山積みにされています。でもそのような中で批判や不平があちらこちらで耳にしますが、まるで荒野にいたイスラエルの民のようです。そんな中、以前に緊急事態宣言の下で臨時休校せざるを得ない学校の教育者のですね、関係者の奮闘の様子をテレビで見たことがあります。学校に出て授業が受けられなくなった子どもたちに、どのようにオンライン学習を提供し、授業に遅れが出ないようにどうすればよいかを、あらゆる対策をして 対処している姿を見ました。その中である校長先生の言葉がとても印象的でした。それは、今医療崩壊の危機があり、医療崩壊を食い止めるのに医療従事者の方々が立ち上がり仕えておられるように、教育の崩壊を食い止めるには教育関係者が立ち上がらなくてはならないんだと。そしてこれこそが私たちに与えられている使命であると。使命はまさに私たちの目の前に置かれている問題から始まります。問題を見つけてそれを列挙することは誰にでもできます。その問題を指摘できる人が素晴らしいんではなくて、今この状況の中で本当に求められているのは、その問題の中でどのように使えたらよいかを見出して行動に移す人たちです。そして私たちの周りを見渡せば、その使える機会はたくさんあります。私たちの人生に問題や困難を避けることはできません。ましてやこのコロナ禍ではさらにそれが一層起こっています。でも何よりも神はご自身の力によって私たちの周りにある問題に対処し、乗り越え打ち勝つことを約束してくださっています。そして励ましてくださっています。むしろ神と共に私たちが打ち勝っていくためには、その打ち勝つための問題がなければ奇跡は起こりません。でも私たちの背後には偉大な神がおられ、その偉大な神が私たちを通して働かれると神様は約束してくださっています。すべての奇跡は問題から始まります。神様はその問題を通してご自身がどのようなものであるかを私たちに表そうとしてくださっています。私たちもその神のその思い、その約束に預かるものになっていきたいなと思います。最後に、お祈りの時を、持ちたいと思います。ご一緒に目を閉じていただけますでしょうか。愛する恵み深い天の神様、今日リメンバー、本当に覚えていなさいということを通して、私たちに本当に忘れないで覚えておくべきことを私たちに示してくださったことを、主よありがとうございます。この世の中がどのような状況の中になったとしても、神様あなたは依然としてあなたが全ての主であることを、主を感謝いたします。そしてあなたが本当に全てのことの中で信頼するにふさわしい本当に良い方であるということを教えてくださったことを、主はありがとうございます。さらにそのあなたは恵み深く憐れみ深い真実な方であるということを私たちに示してくださったことを、主を感謝いたします。今日どうぞ私たちに対するあなたの約束が、本当にあなたが私たちにそれを本当に誓いを持って表したことを、どうぞ私たちがそれを覚え続けることができますように。また私たちが本当に望まない、いろいろなこの世に広がっているいろんな問題や悪も、神様あなたはそれを良い目的のためにお持ちになることができる、良いことのことへと変えることができるということを、神様あなたが教えてくださったことを、主よありがとうございます。そしてどうぞ主よ、最後に神様、奇跡の神を、私たちは今私たちのうちにあなたがおられますから、神様私たちの問題や弱さでなく、あなたと約束と計画に目を留めて、どうぞ私たちが主よその問題に対して、主よあなたが見ておられるように見て、主よあなたの知恵と力によってその問題を収めていくことができますように。そしてそれぞれの中に置かれているさまざまな必要や問題に対して、あなたの素晴らしい奇跡の御業がそれを通してもたらされますように、心から祈ります。今日のこの時を心から感謝し、すべてあなたの御手に委ねて、愛する尊きイエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。皆さん、今日もありがとうございます。そしてこの1週間ですね、また皆さんにとってですね、特別なまた1週間となりますように、神様の特別な知恵と、そして導きと、そして感謝と、そして平安が豊かにありますように心から祈ります。神様の祝福が豊かにありますように。 God bless you.